はい、皆さん、半月ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きな映画ジャンルはミステリーなこたつと、
いや、あんまないおまけと、
ラブストーリーのマリと、
アクションのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない方になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、全くもって見のない話を好き勝手にお届けするでごわす。映画数早方トークバラエティ番組でーす。イエーイ。はい、ということでね、ドイラジ意識調査やりましたよ。空前の大ヒット、君の名は、あなたは何回見ましたかっていうね。まあ見てないやつなんていないだろうなと思ったんですけど、まあ1回鑑賞、2回から3回鑑賞、4回以上鑑賞、見てないで聞いたところ、見てないが、約4割ですね。37%。実は見てない人多いっていう。本当に見てる、これ本当に売れてるんですかこの映画。ねえ。君の名はみんな見た？
見ました。
これ見てるでしょ。
違う映画だったってことない大丈夫。ねえ。
番外編をやってる。
っていうことで、あともう語ることないんだけど。行きましょうか。はい。それでは参りましょう。ドイラジー。スタートって、
ドイラジ
プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバナシ垂れ流しコーナーです。
はい、今回も皆さんからたくさんのメールをいただきました。ご紹介させていただきます。ラジオネームピカチュウのパパさん。特典映像も必見の映画、DVD などにはメイキングやインタビューを収録した特典映像がついているものがありますが、皆さんが印象に残ったもの、面白かったものはありましたか？自分はダークナイトのメイキングに収められていた IMAX カメラを破壊する場面が面白かったです。二つ目ですね、モノクロ映画。皆さんおすすめのモノクロ映画は何ですか？またカラー映画とは違うモノクロ映画の魅力や楽しみ方があったら教えてください。自分は影を印象的に用いた第三の男がかなり好きです。ラジオネームタクヤボールドミンさん。冬のスポーツ映画。つい最近まで暑いぐらいだったのに急に寒くなってきました。そこで冬のスポーツを題材にした映画はどうでしょうか。私が思いついたのが、ジャマイカの陸上選手が怪我で夏のオリンピックを断念、ふとしたきっかけからボブスレーで冬季五輪に出場することを決めるクールランニング、その他スケートシーンが出てくる指輪をはめたいや箱根駅伝を題材にした風が強く吹いているなど、氷や雪に限らずいろいろあると思います。二つ目ですね、ベストオブニューヨークムービー。今年に入ってペット、ゴーストバスターズ、ブルックリン、ミュータント忍者タートルズとニューヨークを舞台にした映画がてんこ盛り。そこでベストオブニューヨークムービーってのはいかがでしょうか。私はもちろんワーキングガールです。ラジオネーム優しい贅肉さん。もやもやイライラを吹き飛ばす映画。二つ目ですね、〇〇映画祭金賞や〇〇賞受賞はどの賞なら期待するか。ラジオネームザックリスナイダーさん。なぜか頭から離れない映画。作品の質に関わらず、なぜか頭からこびりついて離れない映画の記憶とかありませんか。僕は最近だとマッキーというインド映画がそれです。主人公がまさかのハエなんですが、とびきりおかしいコメディアクションでした。くだらないのに時たま呼び起こされるあの感覚は何なんでしょうか。二つ目ですね、地元愛映画。映画を見ていてふと、あ、ここよく通るところだとか、そういう些細な感動を覚えることがあります。最近の君の名はなんて、新宿のど真ん中が登場して多くの人が見たことある景色なのに感動を覚えたなんてことがあったのではないでしょうか。僕は埼玉出身で、モテキで埼玉スーパーアリーナが出てきたり、何者で埼玉高速鉄道が出てきたりと、割と高確率の感動を味わえます。皆さんはどうでしょうか。ラジオネームかやさん。日本語吹き替え版が素晴らしい洋画。ラジオネームはたろうさん。東京国際映画祭、先日まで開催されていた東京国際映画祭について。ラジオネームポテマキさん。ナイスな殺し方。殺しは現実では犯罪でも、作品の中では殺したい放題。ナイスな殺しは映画の特権でもあります。古くはダース・ベイダーによる皇帝担ぎ投げ、他にはスティーブン・セガールの残酷無慈悲なシェフ流殺法に、シュワちゃんのマッチョキル、最近では悪の法則でブラピの首を切断した恐怖の殺人道具ボリートなんかもナイスでした。ということでたくさんいただきました。早速弾いてもらいましょう。
はい、
じゃあ今日はマリッペ。
はい、
はい、お願いします。
ザックリスナイダーさんから、なぜか頭から離れない。
頭から離れない映画
ありますね。
あるある、
ある。いやもうこれはっていうのが高慢と偏見とゾンビですね。
お
これはいろいろその前に見てた映画とかも書き消される勢いの印象があったなっていうのが個人的感想で、
これはじゃあ、うん、今年のベストに入ってくる。
いやそこは可能性ありますよね。お、う
ん、俺もね見るつもり全くなかったんだけど、うん、誰でしたっけあのシンデレラの子、
リリー・ジェームズ。
あんなアクションできるの、
うん
ね、
確かに回し蹴りとか、
うん、好きになっちゃったもんこんな動けんだと思って、
う
ん、
そうだからあの映画高慢と偏見とゾンビだけど、うん、要素的にやっぱ格闘アクションとか俺すごい上がるんだよね。すごい撮り方とかもうまくて、
うん、そうだね。
だからこそそこをもっともっとやってくれたらもっとすごかったなって個人的にはちょっと思うところ。
高慢と偏見とゾンビとカンフーぐらい、
カンフーのねカンフー部分がもう
すげえ有田鉄平に似てる人いましたよね。
いましたね。
だから全員見てるところですねこれ。
あ、見てますね。
俺、うん、あんな映画だと思ってなかった。なんか途中からゾンビテイストが入ってきて、
うん、なんか予告がそんな雰囲気の予告作ってたね。
そう、あのヒメアノールみたいにね、実はみたいな感じかと思ったらド頭の説明からゾンビがいる設定っていう
作り込まれてる世界観がいいですし、うんうんうん、ゾンビ映画なのにちょっとおしゃれな感じ
も、あ出たねおしゃれね、
好きと思って。
でもこれ音ビックリ演出が結構あったんで。
そうなんですね。私も首を縮こまらせて見てました。なんか人間同士のアクションのとこはすごい楽しかったんですけど、もうゾンビ出てくるとこはずっともう、
うん、いいじゃないですか。俺思うんですよ、うん、頭から離れないって、
うんうん、
このシーンだけなんかすげえ覚えてんだけど、
まあまあそうじゃない、
何の映画だっけっていうのもありってことね、要は、う
ん、ああなるほど、
うん、何の映画か分かんないっていう、
うんうん、
俺結構そういうのあったんだけど、最近自己解決してきたからちょっとタイミング悪いんだけど、
は
い、
まあまあまあ、
ずっとね、
まあでも、
うん、あのスコープからあの、うんうん、ライフル覗いてて、うん、通行人見てバシバシ撃ってくっていう、
うんうんうん、
ものすごいシーンがなんかあったの、なんだっけってずっと考えてたんだけど、アウトローでした。
おーおーおお、
あのシーンがずっと忘れなくて、
へ
ー、調べてたんですけど見つかったっていうね。
ああなんか橋のとこから、
そうそうそうそうそうそう、ずっと気になってたんですけどね。っていうのない？
私はあるんです。何この流れ、このテーマ引いたら話そうと思ったんですけど、うん、
はい、
多分私これ見てないし作品名ももちろん思い出せないんですけど、ちょっと
見てない、
いやわか、ちょっと何もわかんないんですよ、とにかく、うん、この映画ちょっとわかったら教えてほしいんですけど、多分映画の冒頭で舞台が多分アメリカのどっかの田舎のお家の前に隕石みたいなのがドカンって落ちてきて、で、まあ、すごい音がするから家の中から、まあ、お父さんが銃みたいなの持って出てきて、でその穴を覗き込んだら何か触手みたいなのがビシャーって出てきて、お父さんをあの中に引きずり込んで、なんかグロテスクな音がして、まあ、画面切り替わって大丈夫かしらあの人みたいな感じで心配してるお母さんの目の前にさっき引きずり込まれたお父さんが戻ってきて、ただ様子がさっきと変わってないです、見た目は。
食べられたとかじゃないんだ。
そう、でも絶対穴に引きずり込まれてなんかぐちゃぐちゃ言ってたから、何かあったはずなのに、
はいはいはい、規制されてるって、
まあ、そんな感じだよね。
なんかこのシーンだけ覚えて、これ何の映画だろうみたいなのがずっと引っかかってて、
ちょっと出てきた？
わかんないです。
まあ、出てきた人ぜひ
教えてください、
連絡を。
そうそうそう、はい、もう気になって気になって、
こういうのあるよね。
あるでもやっぱそう、そう、そういう規制系で言ったら、うん、やっぱり流星からの物体 X は、
あ
やっぱことあるごとにね、その規制された後のクリーチャーに変身するシーンとかはなんか思い出すね。今見ても強烈だし新しく感じるし、
パラサイトとかもあのね、雨の日にね規制されたやつらがみんな天の方を見上げて顔からウジ虫みたいなのがジュワーって出てくるみたいなシーンがあって、気持ち悪いんだけど忘れられないシーンですね。規制がありますか？
規制がない
あ違うね、
猿の惑星がすごい、
最初の
1作目、チャールトンヘストンの毎回見る都度にもう知ってても衝撃を受けるんですよね、こう、人間が猿にこんな扱いを受けてみたいな、そういうところにすっごいびっくりしちゃうし、なんかちょっと精神えぐられるんで、どうしてもなんか残りますね。
本当ね、何のパッケージも見ないでね借りてほしいね
あれ猿の惑星って脳を食べちゃうみたいな、
それはインディージョーンズの2、
インディージョーンズ
猿の脳みそのスープとか出てきますけど、
いや人間の脳 食べられちゃう。
いや改造はするけど。
改造じゃない、うん、あれじゃあ私何にも夢
で
見た
やつ。今日ぼんやりだ。でもそうなんだよ、頭から離れない映画って忘れられないっぽいこと言いつつ、
そう
そうそう忘れちゃってるっていう、
うん、そう、
そこの部分だけすごい残ってて、
でもこれやばみたいな思ったけど、
あとあります、頭から離れない映画、ヒッチコック作品割と全般的にそうだなって思ってる節があって、いやなんかその話を通してとかじゃなくてワンシーンとかで結構独特な撮り方をされるんで、すっごくそこが印象的っていうのはあって、有名な鳥とかも こんな映像なかなか見ないぞっていうものを見るから、こうすごく印象に残ってるし、あのサイコとかでもシャワーのシーンとかがすごい印象的な撮り方してて、もうあれは結構頭にこびりついて離れないなみたいな。
カットだけ取り出してみても
すごいよね、
忘れられないもんね。
頭から離れないの期間もあるっていうか、ジブリのかぐや姫の物語が
ちょっ
と、
ね、
そうそう見た後にもう1ヶ月ぐらい、うん、まあ、もうほぼその年の年末、
うん、
もう毎日のように何かにつけて思い出して気がずーんと沈んでるっていうのがずっと続いて
何にそんな引っかかりが、
いやもう なんか全体的に、基本的な話はね、あのみんなが知ってる竹取物語ではあるんだけど、うん、はい、そのかぐや姫の境遇とか、うん、心境とかの辛さが思い出すたびにちょっときつ、うん、もう本当に辛いとかって、大体、うん、結構こういうのって嫌なシーンとか、うん、そういうのばっかだけど、逆もやっぱあるっていうか、思い出すたびになんかすごく気分がすっきりしてくる感じがあったのが、
うん、
6歳の僕が大人になるまでを見た、
う
ん、これもなんか年末時期で、うん、登場人物たちのこととか思い出すとなんかほっくりくるっていうか、毎日今年とかだとやっぱヒメアノールとかが、うん、あれ1ヶ月とかでもないけど、やっぱりやっぱラストシーンのこともなんか断ること思い出してすぐなんか泣きそうになってくるっていうか。
私タイピストがすごいそれで、もう見てからすごい大好きすぎて脳内で何回もずっと再生しようとするんですよ。それでずっとこびりつかせてるみたいなのはありましたね。大好きすぎて、そのオープニングのところから、 あそこのシーン好きなんだよなっていう振り返りをずっとひたすらするっていう、あそこの色使い超好きとか、そういうのでずっと脳内再生しますね。
そうか、
だからやたら服装とかのそういうのの記憶だけ残りますね。
やっぱ残るのはやっぱショック描写かな。またぼんやりする話になっちゃうけど、アメリカンショートショートって知ってます？年単位で2000とか2001とか、そのどれか分からないんだけど、その中の一作品に体中入れ墨だらけの男の話があるんですよ、
うん、
ピアスも開けすぎて自分に何か印を残していきたいっていうやつがたどり着いたのが銃痕、拳銃で撃ち抜いた後を俺は作りたいんだって言って、それをドキュメンタリー撮っていくの。そんで、まあ、工場みたいなところに座って、今から銃で撃つからねみたいな、胸のこの辺りお願いしますみたいな、そうそうそう、アップねえ場所で、じゃあ321って言ったら撃つからね、行くよ3みたいな、もう撃っちゃうの。その撃たれた後のリアルすぎる対応がもう忘れられなくて、映画とかだったら、まあ、即死とかさ、いていていてとかなったりするじゃん。本当はこうなるんだ、もうフラフラみたいな、ただの頭強く打っちゃったのかなみたいな動きになっちゃう、なんかもう。で何にも喋れないからそのまま終わっちゃうんだけど映画は。もう忘れられないよね、うわっていう、
すごい
っていう傷跡を残して終わる。皆さんもね、頭から離れない映画ぜひありましたら教えてください。ということで、じゃあ次のお題引きましょう。次はタンタンに引いてもらいましょう。
はい、
さあ何が出るかな。ほいほいほい、
優しい贅肉さんからいただいたもやもやイライラを吹き飛ばす映画。
もやもやイライラを吹き飛ばす映画、ラジオネームが面白い。
優しい贅肉
ということで、
はい、
贅肉じゃなくてな
もやもや
もやもやイライラを吹き飛ばす映画、
はい、
あ、じゃあ僕いきなりやります。
お、
韓国映画です。カンナさん大成功です。
あ、見たことないけど。
見たことない。
でも元気になる系だ。
元気になる系ですね。まあ整形大国じゃないですか韓国、うん、すごいルックスだけいいモデルさんみたいな人の影武者として裏方で歌を歌ってるおデブちゃんがいるんですけど、うん、そのおデブちゃんがまあ一念発起して全身整形、美女に生まれ変わって、
うん、
そこでスターダムにのし上がっていくっていう話なんですけど、整形がバレちゃいけないからってそういう葛藤もありつつ、なんといっても歌のシーンですよ。
お
ー、マリアって歌歌うんですけど、このね上がりっぷり半端ないです。ちょっととね、マリアって言葉聞こえたら俺もその歌がバーンと大音量で頭の中流れてきちゃうぐらい、
へー、
すげえいい曲なんで必ず見てください強めに押す。
なるほどね。
これ多分日本の漫画かなんか。
ああそうですね。
ですよね、うん、ということでパス
マリアでちょっとふって思ったのが
最近おまけさん戦法を
同じくあの歌う歌うあれなんですけど、
はい、
天使にラブソング
を、
あれもねマリア歌いますからね、
うんうんうん、
ウーピーすごいあの元気のある感じがするのでスカッとしますよね。見てて
イライラしてるでしょ今。吹っ飛ばそうぜ
してないけど
吹っ飛ばすとは爆発ってことですからね、
うん
うん、まずやっぱりバトルシップ
です安定の
特に後半ですかね。最初の方はまあ地球人側がやられちゃう描写が多いので反撃始まるところから私バトルシップ途中から再生したりドキドキするから多分それは、うんうんうん、そういうのを求めてるんだろうな。
このシーンが上がるみたいな。
ちょうど昨日立川シネマシティで極上爆音上映やってたので当然行ったんですけどこう家で見てたので久しぶりに映画館で見てでなんか後半からやっぱり自分のテンションが上がってくる感じがありましたね。
これね僕も行ったんですけど、うん、米国軍が、うん、で勝ったぞってなったらガッツポーズを隣でしてる人いるなってちらって気配で横見ると、うん、おマジかみたいな
でも俺、うん、バトルシップ六本木ヒルズの動画で見たんですけど、
はい、
海外から来てる人とかが見に来たりしてて、うんうんうん、しかも子供集団が、なんか 5,6 人で男女で見に来てて、
うん
めちゃくちゃ盛り上がってましたよ。ヒロインとちょっとイチャつくとことかあるでしょ、うんうんうん、もうね冷やかしてんのヒューとか
ふ
ーとかいやもうか子供みたいない
やもう俺 あそこはアルマゲドンオマージュだと思ってますからね。
あそうなんだ。
もうマジそっくりなシーンがある、う
ん、確かに。
でやっぱり後半で勝ったってなったら、うん、いやーとか言っててみんなで、
う
ん、うわやっぱ外人すげえなって盛り上がり方分かってんなみたいな、
ね、僕大発見があったんですよ、うん、あの主人公テイラー・キッチュがね、まあ、その人柄を表す言葉として、
うん、
アレックスさんドナルド・トランプに似てるよねって言ってるんですよ。この公開時期からドナルド・トランプという男はすでにアメリカ人の中では、まあ、そういう男として周知されてたと、
うん、
いうことを知ってね面白いなっていう。
だからそういう点で言ったらもう単純に、ね、その立川の極爆でやってるやっぱパシフィックリムも同じようなね
パシフィックリムね
もうなんかスキッとするっていうか見終わった後に
やっぱどっちもジャンル的にも似てるし日本人いるっていうのがやっぱ大きいんじゃない日本人には。
うん、そうそうそうかそうかなるほどね。
ね前言ってた日本語で片言で言われるみたいのがバトルシップとも通じるとこあるんじゃないですかね。
うん
ちょっとわかりませんけども。はい、じゃあ行きますよ。
はい。
三谷幸喜作品笑いの大学。その役所広司と稲垣吾郎正直舞台で見た方がはっきり言っていいんだけど、
まあ、まあいいんだろう
映画だからって言って頑張ったシーンもちょっとちょっと認めたいなってとこもあってこの笑いの大学っていうのが戦時中の喜劇作家があの作品を作って検閲に持ってって許可が下りないっていうのをコメディにしてるんだけどあの稲垣吾郎が完全ロミオとジュリエットをパクってジュリオとロメオットっていう作品をこれをやりたいんですって持ってって全然面白くないこれ何が面白いんだって言って役所広司が却下していくっていうのをずっと繰り返していくけど検索をしていって笑いの構造をお互いにこれはこういうことで面白いんですよで全く笑わないね役所広司をどうにか笑わせようと喜劇の脚本をずっと作り続けるんだけど絶対笑ってくれないんですよ役所広司が、うん、それをねどう打ち負かしていくかっていうこれはね死ぬほど笑いました。
本当
もう止まりませんでしたね。本当終盤まではねくすぐらいのあっても、うんうん、後半はドワッハッハーですねもうこれはイライラモヤモヤ全部吹き飛ばしますよ。
じゃあもう一個アクションいいですか。
いっちゃおう。
パリより愛を込めてリュック・ベッソンとピエール・モレルがコンビで監督やってるスパイアクション映画ですね。これはジョン・トラボルタが出てくるんですけどこの人がもう暴れん坊な一応 CIA の人なんですけど、
はい、
破壊神みたいな感じでも一応なんか CIA の観察力とかそういうのはすごく優れててこいつは敵だっていうのをすぐ正しく判断するんだけどなんかそんな暴れなくてもいいんじゃないみたいな感じの暴れ方をして私すごい印象的だなって思ったのがどっかの家の中に突撃して、まあ、悪い人をバタバタ倒していくそこで上の階から下の階にこう降りるときにポールみたいなのがあって、
はい、
それをなんか逆さまになってくるくるくるって回りながらバンバンバンバンバンバンってこう打っていくシーンがあってそれがすごい 楽しく、これはかなり吹き飛ばされる映画ですね。
もやもや初見人みたいな感じ。
あ、一応ジョナサン・リース・マイヤーズっていうかっこいい人と一応コンビ組むんですよ、うん、その人は結構銃撃ちたくないタイプの人で、でもトラボルタがいやそんなんじゃダメだよって、もう一個の人いやそれはやりすぎだみたいな、だからまあ二人で暴れるシーンっていうのはあんまりなく、トラボルタが一人で暴れてるみたいな、これかなり楽しい、しかも95分だから気軽に見れます おすすめです
さあ、もやもやイライラ吹き飛ばしていきましょう。
はい、
どうぞマリペ。
ケビン・コスナー主演のロビン・フッド、は
い、ロビン・フッド、
うん、すごいなんか戦いとかがあるわけなんですけど、森で仕掛けをしたりとかして、はい、そういうのをうまく使いながら地の利を生かして戦ってってっていうのをすごく見てて気持ちいいんですね、うん、悪役はアラン・リックマンがやってるんですけど、はい、これがすごくいい、アラン・リックマン好きな方にはぜひ見ていただきたいなと思いますね。
いつ頃だっけ、でダイハードとかに近いのかな、
1991年
ね、だからあの頃はそういう上手い悪役をアラン・リックマンやってたのか、
そっかそっか、
またね、もう2000年超えちゃうとね、うん、ちょっともうハリー・ポッターのイメージがついちゃうから、う
ん、すごい味のある
ギャラクシークエストとかも、
あ、ギャラクシークエスト
90年代、
ギャラクシークエストですよ、
あ、あれもそうなんですか
吹き飛ばすよね、
知らなかった、
イライラ、もや
も
や、
いやもう超楽しくって、
楽しいね、
基本はスタートレックのパロディーとか超えてなんかすごい楽しすぎて、うん、すごい最高の映画で、
そうだね、うん、まあ、そもそもなんですけど、イライラとかもやもやしてたら映画見なくないですか。
いや、
え、見ます、
見ます見ます、だからバトルシップ見るんですよ、
だからこそ見るみたいな、
そうそうそう、あ、そうなんだ、俺もイライラとかもやもやしてたら、うん、映画見ないです。
逆じゃ、だから好きな映画を見直すタイプの人は、うんうん、そういうのでスッキリするとかがあるんじゃない、うん、だから小田さんとかあんまり好きな映画を何回も見るタイプじゃない
じゃないね、
うん、そういうタイプは、うんうん、俺もだからイライラしてるから見ようとかってあんまない、
そう、イライラしてる日だから今日はまともに映画を見れないな、うん、避けようってなる、
あ、なるほど、
なんか元気ないし、なんか見ようとかはあるけど、うん、
だからもやもやが元気ない、
どっちかというとそっちはありますけど、
最初に言ったね、好きな映画ジャンルによって多分ね、ミステリーとかをさ、うんうん、もやもやそんなイライラしてんなって時に見たくねえもん
絶対嫌ですねそれは絶対嫌です、うん、たまる一方です
よ、ね、もやもやして終わるんだ
ミストとか
追い打ちかけて、
追い打ちかけて俺のこの気持ち増幅してどうすんだよってことになっちゃうからね、
そういうのはありますね。
それでいくとグランドイリュージョンとかも私結構見ちゃいますね。なんか2よりは1の方が4フォースメンがずっと勝ってる印象が強いので、
うん、なるほど、あなたはあれを多分アクション映画として見てるんですね、
まあ、
そ
のある種そうだ、
で僕はミステリー映画だと思って見てるんでモヤモヤするんですよ、ダメだそう、
なるほど、
モヤモヤ映画なんですよそれ、
うーん、面白い、同じ映画でも違う感じの見方してるんですね、うん、
そ
う
なん、俺見たくないもん絶対っていうね、うん、まあ、いろいろ語ってみましたけども、イライラモヤモヤした時は映画を見て解消できる人は映画を見る、そうじゃない人はなんか運動とかしたらいいんじゃないですかはい、ということでじゃあテイクアウトいきましょう。部長代トークテイクアウト、前回いただきましたのがラジオネームザックリスナイザーさんから深夜2時の映画祭ということですね。こちらもいただきましたのでメールご紹介いたします。ラジオネーム長さん、深夜2時というクソ眠い時に静かな感じの映画を見てしまうと寝てしまうので、はっちゃけ映画であるマスクを見るのはどうでしょう。おそらく寝不足になること間違いなしです。ラジオネームタクヤボールドウィンさん、午前2時の映画祭いいですね。オールナイト上映のように見るときは暗かったように、見終わって帰ってくる頃には明るくなっている、そんな映画がいいんじゃないでしょうか。ということでドイラジにも何回も出ているスノーピアサーなんかがぴったりのような気がします。また野沢直子監督のお金センターなんかいかがでしょう。だって主演は江頭2時50分なのだから、酒が回って必ず深夜2時50分ぐらいに暴れ出すことからつけられた芸名らしいですね。また午前ではできない大人の映画をということで、ラ・マンや愛のコリーダなどもいいんじゃないでしょうか。ラジオネーム山岡さん、ナイトクローラーを押させていただきます。映画も半分以上は深夜帯のシーンなのでかなり臨場感出るのでは。ラジオネームポテマキさん、午前2時ということで世間一般にはあまり評価されていない監督作品を上映してほしいです。手始めにエドガーライト作品の特集上映、次にアレクサンドル・アジャ・イーライ・ロス作品もぜひ見たいです。ラジオネームエリア47さん、エイリアン、終始暗い宇宙が舞台、太陽が差す昼間のシーンはない。ミッドナイトエクスプレス、実は映画で脱獄するラストシーンが上映終了時刻の朝方4時なので、主人公気分で帰宅できる。
いいですね。
イコライザー不眠症の主人公は毎夜午前2時になると24時間営業のダイナーへ向かう。ダークナイト、ジョーカーの客船次元爆破予告が午前0時、バットモービルで去っていくラストシーンは午前2時あたり。ちなみにジョーカーがパトカー箱乗りする名場面は午前5時ぐらいの朝方。ラジオネーム優しい贅肉さん、フロムダスクティルドーンです。というかフロムダスクティルドーンに限らずダニートレホ祭りをしてほしい。プレデターズ、スパイキッズでもいいから少しずつ出るトレホを見続けてランナーズハイ、いやトレホハイを味わいたい。ラジオネームかやさん、午前2時に映画を見るなんて不健康ですので開始10分で安眠できる資料の盆踊りをおすすめします。最後まで見ようと頑張っても気がついたら朝になっているので眠れなくなって困っている方にもおすすめできます、ということですね。いやいろんな攻め方がこれございますね。トリッキーすぎてね、深夜2時をこれどう調理するか、みんなこれいろいろ考えたと思います。
私あの優しい贅肉さんがくれてるフロムダスクティルドーン思いつきましたね。
お
確かにそう、朝ね騒ぎが収まってすっきりした気分で見終わって、まあ、外を見る、でも4時末だったら明るくなってるかな。
これもジャンルミックス界の金字塔なんじゃないですか。
です、ね、確かにびっくりしました、最初見た時
前半と後半の映画
全く違う、
テイストが全く違うからね。
でもエリア47さんの時刻で合わせてセレクトするのはちょっと面白い、ね、
うそうだね、
なんかなかなかない見方っていうか、
うん、同じ時間を体験できるっていう ね、
確かにイコライザーとかそういえばそうだと思って、
うん、
そうだね、
ソダイナへ向かうとクロエ・グレース・モレツちゃんに会えるということですね、
あれは助けちゃうよね、
助けちゃう。
さあマリペどうですか。
いや私もやっぱその時間にまつわる映画がいいのかなとか思って、うん、ホラー映画なんですけど、パラノーマルアクティビティとかどうですかね、どうですかね、追い込んでみる感じで、
あそっかそっか、
その時間になるとっていうのが多いですから。いやちなみに私は見た時家で夜夜中見ましたね、やっぱり。
まあでもね、お盆を存分味わうには、
う
ん、
そうだね、
そうなのかも。
恐ろしい、
自分から火だるまになりに行ってるのかね。おまけさんどうですか。
こういう時間帯だからやっぱホラーとか多くて、で深夜に怪しいとかが入るとやっぱいいなと思って、
はい、
まあ、去年のあれですけど、
はい、
ビジットですかね。
ビジット
あれ
いやー、
深夜帯のねちょっとあのガサガサガサガサっていう、
あれは辛い、
ちょっと怖いシーンになりますね。
嫌ですね、
あの臨場感はすごくなるんじゃないの。
嫌ですね、
だからやっぱ臨場感を味わうっていうのはやっぱね、まあ、あと逆に開き直って、うん、この時間帯はもう寝たいからっていう形をね、うん、先ほど、うん、かやさんみたいにね、
面白い、
それこそほらね2001年宇宙の旅みたいな睡眠導入剤でぴったりみたいなね、そういうのもあるかと思うんですけど、まあ、僕も考えてきました、まあ、眠るのがいいのか盛り上がれるのがいいのかいろいろ考えたんですけど、深夜帯じゃなきゃなんかもう許せないっていう映画、
うん、
辻人生監督アカシア、
あのね、見てないけど
アントニオ猪木が主演なんですけど、辻人生さんご存知、まあ、辻人成っていう名前で作家とかミュージシャンとかやってる、ちょっと来てる人なんですけど、まあ、来てる映画なんですね要は、うん、で例えばアート映画とかって結構突き詰めてったらエンターテインメント映画になってくるんですよ、うん、でも踏み外しても実はエンタメ作品になるっていうコメディとかホラーに寄ってくるんだなって、これ大真面目に作ってるのに怖っみたいな、セリフ回しとかが奇妙奇てれつなんですね。アントニオ猪木の老人といじめられっ子の少年が交流するっていう話なんですけど、うんうん、まあ、少年がねいじめられるんですね。真ん中にアントニオ猪木が立ってて、でそこに男の子が駆け寄ってきて、いじめっ子たちもうわーって寄ってきて、お前 T シャツ破らせろよあそんないじめねえよT シャツ破らせろよ、
斬新だな、
斬新でしょ。でアントニオ猪木の周りを5人ぐらいがわーって一周してアントニオ猪木はもうほんと元気ですかのトーンでコロって言うとわーって散ってって、で少年がありがとうみたいな感じになってそこから交流が始まるっていう、もう意味不明なんですね。アントニオ猪木がいじめ現場に出向いて助けてあげるんだったら分かるけど、向こうからやってきて、でしかもその後もどうしても T シャツ破りたいらしくて、次のいじめシーンでも少年はT シャツボロボロになってあ破られちゃったんだこの子みたいな、何このセンスみたいな、もう永遠に笑えるの。北村和樹がケースワーカーの仕事で腹話術やってるんですけど、まあ、その腹話術を自分はもう使わなくても自分と向き合えるみたいなシーンになった時に、その人形を見つめて黙って首を引っこ抜くっていう全く意味が分からない、何これみたいな、永遠に笑えますからこれ ぜひもう深夜2時ぐらいじゃないと
真面目に撮ってんだよね。
真面目に撮ってる本人は完全に真面目に撮
ってる、ね、シュールを狙ってるわけじゃないんだよね。
じゃない、もうアートだと思って撮ってますから文学だと思ってますからこれだ。これは本当ね、まともな時間に見たら本当やばいやつなんでこっそりこう2時ぐらいから朝方までに終わらせていただいてということで、じゃあまあそんなもんで次のテイクアウトのねお題を引いていただきましょう。じゃあマリペ、
ピカチュウのパパさんからモノクロ映画です
。あ、いい、はい、それでは皆さんモノクロ映画送ってください。お待ちしております。
お願いします。トイラジ、この映画マリで気になります。今回も私が気になっているザ・ギフトの感想をいただいたのでご紹介いたします。ラジオネームギッサンさんから、これからジョエル・エドガートンが脚本を務める作品は全て見に行こうと確信した次第。もちろん監督としての観客の疑心暗鬼を誘う演出も申し分ない。ところどころプロデューサーのジェイソン・ブラムらしいホラー的演出も盛り込み恐怖倍増。ただ妻の妊娠に関しては多少ご都合主義な感は否めない。あ、なんかちょっと怖い感じでミステリー要素もありみたいな感じなんですかね。ありがとうございます。続いてタクヤ・ボールドウィンさんからです。ウォリアー教の書記長のタクヤ・ボールドウィンです。エドガートン兄貴の初監督作品、予想以上に怖かったです。最後の最後にもらうギフトが、ああなんて恐ろしいこと。伏線が綺麗に張り巡らされていて、一回見ただけだと回収しきれないほどです。そして地獄の黙示録も軽く押さえておくこと。地獄の黙示録となんかこう関連があるんですかね。見るんだったら予習してっていうことですかね。ありがとうございます。続いて山岡さんからです。今後マリペさんにおかれましてはお友達や彼氏ご家族に贈り物をされるシーンが多々あると思います。この映画に出てくる人の心に刺さるギフトを見ればプレゼント力が上がること間違いなしですので、ぜひ視聴していただければと思います。だいぶ違う角度からまたいただきましてありがとうございます。どんなプレゼントが今あの映画中で出てるのかなっていうのがちょっと気になりますね。はい、続いて畑郎さんからです。ザ・ギフト見てきましたよ。予告を見る限りではホラーなのかはたまたサスペンスなのか、贈り物に込められた意味とはと、最後まで読み切れない結末と途切れることのない嫌な空気を楽しんできました。考えれば考えるほどいろいろな事態に対する恐怖が湧いてきて、エンドロールまで安心できませんでした。見終わった今でもモヤモヤが残る作品なので、マリッペにもぜひこのモヤモヤを体感してほしいです。モヤモヤするんですねありがとうございます。
それではマリッペ、映画ザ・ギフトの見たい度は何マリ点ですか？
64マリ点です。
あ、
ちょっと最低ぐらいの点数ですか？ちょっとこの映画のチケットギフトしましょうか？
本当ですか？
見た方がいいと思うんですけどね。
いやちょっとなんか気になるなとは思うんですけど、気になりはするけど、いやちょっとモヤモヤするっていうのはちょっとそんなにうーんみたいな、そうかって思いながらですね。はい、ありがとうございました。はい、次回あの募集したいのが PK です。きっとうまくいくの監督さんがあの手掛けているということで、ちょっときっとうまくいくの方もまだ見てないんですけども、すごく評判がいいのでどうなのかなということが気になっています。感想を寄せてください。
この問題ちゃんと笑わせてね。
ドンパーフということで新コーナーでございます。これはもう映画大喜利ということでね、こういうお題を出しました。映画館の座席に秘密のボタンを発見、押すとどうなる、こちらのね回答たくさんの方からいただきましたんでね、ちょっとも
う
厳選した形になるんですが、いくつかご紹介していって、果たして鉄の女が笑うかどうかそれでは早速やってみましょう。ただお願いします。
はい、じゃあまず一つ目、ラジオネームうごごうんさんからいただきました。映画館の座席に秘密のボタンを発見、押すとどうなる。
字幕が岡間区長に変わるお、いいですね、いいですね、いいですね、笑ってますね。なんとかよ、
なんとかだわ、
区長がちゃんとなってる、
区長がね岡間区長になってくる、
ね、楽しいかもしれない。ちょっとステイサムとかでやられたら私
も、あもうそんな、もう全部ステイサム
それで想像してるわけですね。
そう
そう、ただこれはザブタンいけますか？
ザブタン、そうですね、ゴザブタン、
ゴザブタン、もうなんかね、マックスがいつかわかんないけど、ゴザブタン、ウゴゴさんおめでとうございます。じゃあ次行きましょう。
はい、ラジオネーム神谷壮さんからいただきました、映画館の座席に秘密のボタンを発見、押すとどうなる。
ビデ洗浄が起動する 股間がびっしょびしょになりますからね、これね。
ちょっともうその座席座りたくない
です。だ結構だからもうすでに濡れてるかもしれない、
ね。そういうことですよね。うん、
いや、ちょっと。ま、でも 4DX の一環みたいな。
一環みたいなね。下から向くみたいな、ね。そういうことですよね。うん。さあ、皆さん、こちらは。
ね、サンザブタンで。
サンザブタン。なるほど。いい感じですね、でもね。はい。どうぞ、次。
はい。ラジオネーム、中さんからいただきました。映画館の座席に秘密のボタンを発見。押すとどうなる？
しかし、何も起こらない。
なるほど。
納得。ね、
あれですね、跳ねるですね。
そうですね。だからもう RPG の意味のない行動した時の。だったらそのボタンつけんなよって話ですよね。
そうですね。
外しとけって話ですからね。うん、これはじゃあどうですか？
サンザブタン
で。同じでサンザブタンで、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ次を。
はい、ラジオネーム原田さんからいただきました。映画館の座席に秘密のボタンを発見。押すとどうなる？
隣の居酒屋が注文を取りに来る。嫌ですね。いいタイミングで来ちゃったですね。はい、よっしゃいみたいな。
お伺いいたします。
よろんでね。
もう、すぐに帰ってもらいたいですね。
そうですね。じゃあ、これでどうですか？
四座布団で。
お、四座布団で。なかなか最初を超えないですね。
ラジオネーム、シモンさんからいただきました。映画館の座席に秘密のボタンを発見。押すとどうなる？
字幕が、戸田夏子から林漢字に変わる。微妙ですね。微妙な変化ですからね。
そうですね。気づくかな。うん、ゴーストバスターズとかだったら気づくかもしれない。
いや、決対な、が、決対で5番っすね。違う。それは違うな。いや、林漢字感が全然わかってないけどね。うん。うん、まぁ、あ、ちょっと安心できる。
っていうことなんですかね。ちょっと私の勉強不足で、そこの違い。
これ逆の方がいいんじゃないですかね、これね。
あ、
そうですね。林漢字から戸田夏子になる方が笑えるんじゃないですか。
なるほど。
うん、なるほどね。はい。
じゃあちょっとごめんなさい。これは、ニザブタンで。
ニザブタンで、はい。
じゃあ次、
はい、
ラジオネーム極楽さんからいただきました。映画館の座席に秘密のボタンを発見。押すとどうなる？
ワイプで自分の顔が抜かれる。
やだ。
やですね。
やですね。
この人押しましたよみたいな感じ
で、ね、やですね。
多分映画中ずーっと出てくるじゃないですか。やですね。
やだな。
さあどうですか？
いやなので二座布団で。
ダメなんだ。二座布団で。おー、はい、そうですか。はい、
はい。ラジオネーム翔さんからいただきました。映画館の座席に秘密のボタンを発見。押すとどうなる？
次降りますのアナウンスが流れる。バスですね。バスですね。
あ、
誰かつけちゃったんだろうね。
あ、なるほど。
バス取ってきちゃってね。そういう説明が必要になってくるところで何点ですかね。
二座布団で。
二座布団ですね、はい、こうなっちゃうとね。
そうですね。
さあ次行きましょうか。
はい、ラジオネームタクヤボールドウィンさんからいただきました。映画館の座席に秘密のボタンを発見。押すとどうなる？
尿意が少し収まる。
あ、結構ありがたいですね。
便利な感じ。
連打ですね、もう。
そうですね。
少しから完全になくなるまで。
私が結構エンドロールの時とかもトイレ行きたいなって思い始めてるタイプの人間なので、
便利ですね、
このボタンかなりいいですね。
はい。ということは？
四座ブタンです。
お、四座ブタンです。
便利。
便利ポイントです。
じゃあ、ということで本日の獲得座ブタン1位は、ウゴゴンさんの字幕がオカマ口調に変わるに決定しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、全然笑ってるじゃないですか、たんたんね。鉄じゃないんじゃないですか、なんかもう、日頃笑わないみたいなのを売りにしてますよね。
いやー、ちょっとそれは、
うん、しっかりちゃんとキープしてください、その、笑わない。絶対笑わないよっていう気持ちで。
はい、
そんなたんたんを笑わせるっていう意気込みで、次のお題に挑戦していただきたい。
はい。
じゃあ次のお題、じゃじゃん。映画大好き、土井ラジ太郎の映画愛がすごすぎる、どうすごい？こちらを募集します。皆さん。面白いボケ思いついたらぜひぜひ送ってきてください。
お願いします。
お願いします。
ドイラジ
くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうというなんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、前回いただきましたのがザックリスナイダーさんからバトルロワイヤル劇場公開版です。こちらのあらすじマリップお願いします。
はい、2000年日本映画大人の威厳を取り戻すべく施行された BR4。 全国の中学3年生の中から選ばれた1クラスに脱出不可能な無人島で3日間残り1人になるまで殺し合いをさせる。それぞれが異なる武器を持ちゲームはスタートするという内容です。
さあ、このあらすじを読んでいるマリ イペの顔がもう苦悶の表情っていう感じになってますけれども、苦手だったんですかね。
そうですね、基本的にあまり痛々しい描写とか嫌いだし、こうなんかえぐい感じ嫌いなんで、はい、R15 指定の映画ってそんな見たこともない、はい、数えるほど見てるのかなぐらいで、ちょっと思いつかないんですけど他のやつ、はい、そのぐらいだったんで、あーっていう衝撃がずっとありました。開始10分ぐらいでもすごいヘトヘト。
あこれは、まあ、僕個人の話になりますけども、ものすごくドンピシャ世代ですね。ちょうど中学生でございました。
いろいろあったあれだ、
いろいろありましたよ。そうですよ、うん、っていう世代なので、まあバトルロワイヤルにかける情熱は特にないですけども触れ合ってきた期間は、うん、まあ、本当リアルタイムで、やっぱ自分を語る上でも一つのピースになってるんじゃないのかなぐらいには、う
んうん、なんかまあバトルロワイヤル世代的な、
ね、世代。
私は小学生だったかな、別に見たいとその当時は思わなかったんですけど、ちょっと年上のお兄さんお姉さんがいる友達が誇らしげに、うちはお兄ちゃんいるから見れるんだって自慢してたなっていう。
悪いやつですね
そういう立ち位置、なんか見れるのがいいみたいな作品だったんだな。
おまけさんどうですか、う
ん、俺なんか多分小説先に読んでて、はいはいはい、珍しくもっていうか
珍しいですね、
本も読まないで漫画ばっか読んでるあれだったんですけど、うん、やっぱり当時原作小説自体がものすごくなんか話題になって、
カルト的でしたね。
そう、すごいヤバくてすごい面白い小説があるって言って、
もう有害図書みたいな
感じ。そうそうそうそう、友達かなんかにの回し読みで回ってきて読んで、わこんなに面白い話があんのかって、ね、小説読んだ時は、今思うと特殊な、二段組、
そうだね、う
ん、海外のペーパーバックみたいな形だった。
そうだね、太田出版からかな、かな出てて、
なんか、
う
んうん、なんかね、そのスタイルも不思議だったし、でやっぱり、まあ、映画もそういう形だったけど、一段落終わると誰々死んで何人生き残ってっていうのがで、カウントダウンされる感じがなんか変なテンション上がっていくっていうか、もう読み進めるたびにどうなるんだみたいな感じがあって、映画化するんだってなったって感じでしたね、あの当時は。
これは本当ムーブメントが起きてました。やっぱ当時いろんな事件も起きてて、俺らぐらいの世代の少年たちがバタフライナイフとかを学校に持ってったりとかしてたんですよね。
で最初のあのタキシが刺されちゃうとかもうそういうのあれだっていう、
本当にああいうのがあったっていう。まあなんといってもですね、深作欣二監督、僕らこれ、うん、映画で扱うの2作目という、
まあそうだね、
くしくも、うん、里見八犬伝とは全くテイストが違う。
そうですね、うん、
でここで冒頭流れるのがレクイエムですよ、ヴェルディの。最近だってマッドマックス怒りのデスロードとかの予告編とかでも、うん、あの印象的な音楽、あバトルロワイヤルってちょっと僕の世代は思いますね。
同じ監督だっていうのを知って、うん、なんかあでもちょっと納得っていう感じもしますね。私的にはあの独特な曲の使い方とか、
はいはいはいはい、
画面の展開の仕方はなんかあっていう感じがします。
うん、これ2000年の映画だっけ。なんかもう絵面的には80年代とか演出とかねみたいなね、だからやっぱ当時見た時は正直話自体は面白いしえぐいことやってるけどダサーとか思ったんだ
よ、ね、あそうなの、うん、へ
なんでこんなにダサく、だもういろんな、ね、日本の監督とかもスタイリッシュな映像とかも撮れてて、うん、北野武はもう映画監督としてそういうとこでも評価されてるしって中で、うん、なんでこんなん撮ったんだってちょっと思った時がありました、
うん、あそうだったんだ。
そうだけど今回改めて見たらもはや深崎欣二氏が出せないケレン味たっぷり感がもうすごすぎて逆に超楽しかったですね。
もう発想だけでさ100点なんだよね。うん、だから出来より勢い、
そう、はい、勢い重視なんだよね。うん、
メールでいただいたのが劇場公開版だったんですけれども、うん、ちょっと噂によると皆さん特別編を見ちゃったみたいな人がいらっしゃるんじゃないかなみたいな、
はい、
うん、名乗り出てくださいよ。
はい
はい、
二人、はい、特別編を、
はい、いやちょっと劇場公開版がなくてですね
印象が全然違います。
うーん、
全体やっぱ8分ぐらい特別編が増えてて、で冒頭もクラス全員が楽しそうにやっていたあのバスケのシーン、あれがまあ丸ごとあのシークエンスがないんですよ。
あ、ないんだ。
ないんだ。
だからみんなが言ってるこのゲームを試合だと思うことにしたんだとか、ああいうセリフが何だと思って言ってんのかが全然わからない。
確かに。
それでも何かあったんだろうなぐらいで別に
そんな感覚でした。
理解できるかなっていう。ただやっぱクラスが昔は仲良かったよ的な、あの感じはちょっとあった方が導入としてはいいのかなっていう。 気はしましたね。
でも確かになんか見てた時にあそこだけ浮いてる感じはちょっとしたかもしれない。
あ、やっぱ後から付け足した
なんか、うん、かな。今言われてあそうなんだって。
であと違うのはもう一つ血の量ですね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよね、うん、ババババババって打ってる時、うん、劇場公開前だと赤い印つけてちょっと戻ってるように見えるところがちょっと、うん、ちょっと小踊りしてるなぐらい
なんか
汚れた衣類着て踊ってるぐらいに見えるところがしっかりこうあの血が吹き出てる処理をされてるんで、
そうなんだ、
ここちゃんと打たれてたのねみたいなところ、うん、特になんかなんで死んだのみたいなシーンとか、うん、多分劇場公開版見た方は
そうですね、なんかもうちょっと血出るんじゃないかなとか思いながら
見てました。
うん、
出てます。特別編で
特別編すごかったですよ。
逆の方が良かった。私とマリッペ、
うん、あ、そうですか。
平気度で嫌だって感じでした、
うん、あら、そうでしたか、うん、まあ、ちょうど見れなかった世代なので、
うん、
ビデオで、
うん、
みんなで借りて見た時に、うん、もう震えましたね。当時の中学生だった僕はあのまずノブの首輪が爆発するシーンあるじゃないですか。首輪が爆発したらなんか首がポーンって吹っ飛ぶんじゃないのかなっていう風に思ってて、それを構えて見てたらちょっとプチってね、ちっちゃく爆発して、
うん、
首からピューって血が吹き出すみたいな、
うん、
あんななんか死に方されてたらすごい怖くて、なんか本当に死んじゃったんだ、
うん、
この人みたいな、うん、あれ一発で引き込まれちゃった。
本当にあそこのシーンから一気に変わるじゃないですか、うん、やっぱり誰かに手を下されるだけじゃなくてやっぱり近寄るなとか、うん、そういうのが出てくるので、お互いの中で相手が自分の脅威になるっていう風に思ったシーン、
うん、
その前の一人女の子死んだのは、うん、あの北野がやったっていうだけだから、うん、元から敵がやったことっていう感じだけど、うん、そこのシーンは本当に友達だったのにっていうのがもういきなり現れてるシーンだから、
うん、
ちょっとギョッとしましたね。本当に
ギョッとするよね。
やっぱりその世代でシンクロ率じゃないけど、
はい、
学生で教室の中で結局は管理されてるじゃない、
はい、
そういう管理されてるっていう状況が自分にあるから、感覚としてね、あの頭ではそういうこと言われないけど、うん、首輪って管理の象徴でもあるから、
あ、はいはい、
でそこが刃向けてくる怖さがすごくリアルだったのかもなとかちょっと思った、
ね、うん、
っ
ていうかね、もうね、大人の理屈がもう分かんないっていうか、うん、お前ら大人舐めてんだろう、だからこういうことになってんだよっていうと、いやいや俺らいつも先生の話聞いてるしみたいな、この仕打ちひどいよっていう感じ、
まあ、あそこのクラスはちょっとね
ちょっとね、
そうそうそう、う
ん、あとやっぱ転校生2人、
うん、
山本太郎と安藤正信っていうね、う
ん、明らかに中学生に見えない、
ね、
面白いね、
うん、おじさん来たなと思って、
原作だと転校生じゃないんですけど、
うん、
怖い人いるっていう異物感が、
そうですね、
やばさがもっと感じるんだよね。
そうだよね、う
んうん、なんか同じクラスの人がどんどん変わっていくっていうのを見せつけられるより、もう最初から殺しにかかってきそうなやつらが混じっちゃってるっていう、うん、やっぱ山本太郎とかもさ、ダンス甲子園とかのさ、うん、メロリン級
メロリン級
ね、
これはもう通用しない、
通用しないと思うけど、まあおちゃらけたキャラですよ。今だったらね、国会議員のキャラがちょっと定着してるかもしれないけど、もっとお笑いみたいな、
そう、それこそだからお笑いでちょっとイカれてる感があってみたいなで、
そう
で動きが面白くて、だからそれこそ江頭2時50分みたいな存在だみたいな、
そうだよ、そうそう、海パン一丁でみたいな、
そうそう、海パン一丁で出てきて変な動きしながらっていう
っていうのがなんか真面目に演技してるっていうのが戦慄ですよ、もう。
しかも実はいいやつだったっていう、
ね、そうそうそうそう、
あのそもそも、
はいはい、
バトルロワイヤル法ってどういう理屈なんですか。
でも基本的にはあれだよね、国を統治するためのある種の、
うんうん、
恐怖政治みたいな、
恐怖政治のためのやつで、
うんうんうん、そう、原作のテーマ性とは違うんですよね。ただのデスゲーム化してるっていう、
うん、
だからバトルロワイヤル法っていう法でもなかった。
あ、そうなんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、なんか子供の数を減らすとかそういう思惑があるわけでもなく、
完全失業率 15%
とか、うんうん、そうそうそう
そう
そう、
それで
そっからの飛躍ですよね、
う
ん、
そう
失業率増えたからじゃあ子供殺そうっていう、
ね、
変な話、まあ SF みたいなもんですからね、
うん、
はいはい、
要は似たようなタイプっていうかハンガーゲームがね、同じような、
これのフォロワーですよね、
うんうん、あれはもう完全にね、止めるものが貧しいものをうまくコントロールして統治するために
娯楽でもあるのかな、
そうそうそう、娯楽でもあってて、押し守のスカイクララもちょっと近いというか、あれも10代の、うん、飛行機乗りたちを使って戦争させてっていう、
うん、
でそれが世界の娯楽になってて、一部でそういう戦争をさせてるから世界は大きい戦争にはならないようにみたいな、
なるほどね、うん、そこであのビデオのシーンがあるんですけど、バトルロワイヤルのやり方みたいなさ、なんかあるじゃん、テンション高い女の人が出てきますね、僕らの世代はもうドンピシャの宮村優子声優さん、ミヤムですね、エヴァンゲリオンのアスカラングレーなんですけど、脚本書いてる深作健太がもうすでに多分エヴァンゲリオン好きなんですよ、設備とかもハッキングされる感じでもなんかエヴァっぽいんですよね、
あの シーンの時にあの北野武史がこうちょいちょいいろいろ言うじゃないですか。
こんにちは。
あの感じがもう本当に無理すぎて、もうなんか気持ち悪くなっちゃって、なんかすごい気分悪すぎて気持ち悪くなっちゃって。
あれだよ、原作だとさ、金八先生のパロディー、
坂持金八かな、ね、生徒にそもそも北野って名前のやついんのに、うん、北野って名前で先生やっちゃったから、混乱するわ北野の話っていう。
確かにいた。試合開始のところですごいもう気になるのが、みんな武器渡されるじゃないですか、袋の渡し方何なんだっていう、ね、あれはもう本当に気になりすぎちゃって、
あそこでキャラクターを全部説明しちゃう、大木くんはこぼしちゃう、桐山くんはパフッと受け止めてその微動だにせずこう行っちゃうとかね、うん、川田翔吾はこれ取り替えろよって言ってくるとかね、あそこでもうキャラクター説明おしまいっていう、
投げんのがなんでかって
見たら、そうそう、誰に対しても投げるなみたいな、あれ絶対キャッチできない私とか思いながら見て
ます。いやだからもうだからお前らに人権は念用的な、
あ、まあ、そう、うん、そういう感じ、まあ、どうせお前ら殺し合いするんだから囚人に対するみたいな扱いな感じはするね。
で桐山さんがですね、持ってた大阪名物のハリセンを持ってね、みんなにこう囲まれてリンチされるっていうところを逆転して全員銃殺しちゃうっていうね、あそこが大事
です。そうなんですか。
ハリセンポンポンってやられてる時の安藤正信、すんげえいい笑顔してるんですよ、ね、してる、あ、すいません、どうもどうもみたいな顔してるのに、そっからあともう笑顔見せない、怖っ、
怖かったですね、
かった。
あの辺とかもさ、かっこいいアクションの撮り方とか、なんかうまいアクションの撮り方とかじゃなくて、その場の勢いでバーンってやってる感じ、バタバタやってるだけだけど、なんか変にリアルな感じがするんだよね、なんか、
死に方ちょっとね大げさだけど、うん、大体みんな息絶え絶えになりながら、うんうん、何かを言ってカクって死ぬっていう、みんな死に方一緒っていうね、
柴咲コウは本当怖い。
この辺から注目が CM でちょっと話題になってて、ポンズダブルホワイト、車乗ってるマダムかなんかのとこに来て、嫌味がないけど見せつけるみたいな、
当時から中学生には見えないなとは思ってましたけどね、
うん、そう見えないです、うん。
あとはね、栗山千明、男からしたらあの死に方は絶対にしたくないって思うね、股間をぶっさぶっさ刺される、
でもやっぱこれあるから、うん、キルビルに繋がるんだっけ、そうですよ、結局ね、出演には
タランティーノがもう大好きになっちゃって、バトルワイロ
この人もジスタンダーみたいなね、塚本明とか、カチャカチャカ
チャカチャ、
そうそう、あと高岡壮介ね、
で俺気づかなかったそれ実は、高岡壮介出てんだみたいな、
そう
女の子をずっと探してた人
ですね、琴引きを探して、
でも俺なんか原作の時点だけど、はい、やっぱそこのエピソードが一番あの時は好きだったな、なんかやっぱ子供の頃って視野が狭いのかもしれないけど、はい、その分そういうものがはっきりしているというか、自分にとっての何が大事かっていうのが、うん、いやもう本当に単純に好きな子に会いたいだけっていう世界系ってそういうことが基本だよなとかあったりとかして、ね、話したこともない子あるでしょ、
あるある、
そう、話したこともない子を探しに行ってんだよ本当に、一目惚れかどうかは分かんないけど、でその子をこういう時だから守りたいって言ったらねっていう、
で特別になるとここに階層が入るわけですよ、琴引さんと杉村くん、実は目線はあったかもよみたいな、なんかバスケのシーンみたいなね、まあいらないと思うんだけど、
なんか私が浮いてるなって思ったのは、そのシーンばっかりいろんな人の関わりでこう、
そう
引き出されてる感じがなんかなんだろうなみたいな感じはありました、ね、
それはちょっとありますよね、であそこのシーン で杉村さん死んで琴引さん死んで、そこに三つ子がやってきて、でそこをあの桐山くんがやっつけるっていうシーンを、劇場公開版だと、ここ何の階層も入らないんで、めちゃくちゃノンストップなんですよ、テンポ良すぎて、何みんなここに集合する約束してたぐらいの、
そんな感じで、
なんで殺した瞬間もう殺されるのみたいな、その幅は多分取りたかったんだね、
確かにそれは、
三つ子のね昔の回想みたいなのもないですから、
ないんだ、
ないです、ないです、
ないない、
あ、これだいぶ全然違いますね、
印象だいぶ違いますよ、
違うね、
ただただ死んでいくだけみたいな感じ、
しかもそれなかったらだいぶイカれてるなみたいな、
そうだからこの銃声を聞いて誰か来ちゃうからって言ってたんじゃなくて、もういたんだなっていう印象にはちょっとなっちゃうんだね、
早かったです、
ちょっとそこは気にしてたんじゃないかな、
一番でも衝撃的なのはどこでした、
私あれですね、東大に立てこもってた女の子たちの、
私もあそこ、あれね、しんどいって思った、
あそこ、
なるほど、
はい、一 番嫌だなって、うんうん、
そうさっきまでキャッキャしてたのに急に、
うん、悪意が向いてる方向が違ったのにそれによって全部ダメになるんだなっていうあの感じがすごく怖いなって、うんねうん、
分かる分かる。
あ、本当になんか中学生とかの失敗の感じ、あの頃ってなんかこういう失敗が多かった気がするみたいな。
あーあるね、うん、バトルロイヤルが公開された時に、うん、うちの学校の人たちもみんなうわー見てうわー見てってなってた大きな理由が、うん、その東大のシーンで、うん、僕の通ってた中学の先輩が出てるんですよ。だからもうよりリアルで、あ、中学生っぽいなみたいな。あと意味わかんないなっていうシーンもあって、修也のお父さんの回想シーン、
あれね、
怒鳴ってる
やばいですよね。
これ何あれ、北の国からオマージュですかあれは。まだ食べてるでしょ子供がみたいな。
だけ切羽詰まってたっていうだけですか ね、
うん、ね。あとあれどうなんですか、川田くん、
なんかいろんな職業のお父さんの息子って言ってましたけど、何なんですか、医者の息子やコックの息子や、ね、漁師の息子どれどれどれ
何でもないんでしょうね、うん、こういうサバイバル環境だと自分は何にでも慣れてるっていう、うん、
だから逆に自分がそういう風に追い込まれてるから自分で全部習得していかなきゃ生きていけなかったのか、
うんうんうん、あとまだ唯一引っかかる、ふざけんなよって思うのは七原修也モテすぎっていう全然共感できない、断るごとに会う女会う女みんな修也君のことを実は好きでしたみたいな、うん、腹立たしいよねもうねなんかでもそんな魅力的な感じなんですかね、やっぱ
ちょっと影がある感じに惹かれるんじゃないですか、うん、あの年代っていうのは、ね、お父さんが亡くなってて不登校の子と仲良くてみたいな、うん、本来ならイケイケな感じでもいいのかもしれないけどそうじゃない雰囲気、普通の人よりちょっと一歩引いてるみたいなところがあるから、うん、それに逆に惹かれるのかな
かもしれない、うん、なんかまあ静かな印象は確かに、うん、ただまあ臆病なだけだと思います
急だもんね、うん、メガホンで七原あの実はなんとかちょっとやめてうわーって言って殺されるっていうなんじゃありゃっていうねタイミングなんだぞっていう脚本をギュッて押し込んだみたいなこれ高見光春っていう人の小説が原作で、うんまあ、バトルロイヤル映画化したんですけど、高見光春が日本ホラー大賞っていうのの候補に上がって最終選考まで行ったけど落ちました、うんうん、だけどやっぱこれはすごいでしょうって言って別の出版社から出版されたっていう、まあ、1個前の回でホラー大賞を受賞したのが岸優介なんですよ、黒い家で撮って、うん、で岸優介がいやもうこれは人殺しすぎだと、さすがに10人ぐらいだろうって言ってたのに、うん、その後に悪の経典で一クラス丸々ぶっ殺すっていうのをやってるっていう、自分が批判してじゃないかそれっていう面白いなっていうね、うん、で高見光春がこれ1作で終わっちゃった人なんですけど、うん、2作もずっと書けなくて、バトルロイヤル2も多分撮りたかったんだろうけど原作は全然来ないから勝手に作って、でその後杉江松恋っていう書評家の人がバトルロイヤル2をノベライズで書いたんですよね。
へー、
むちゃくちゃなんですよこの辺が
ちょっと思ったのが時間によってこの危険エリアができるみたいなっていう設定があるのに、それによって死ぬ人はいないんだなっていう、
何にも生きてない
あんなにメモしてんのにっていう、
本当ね、だから首輪で死んだのノブだけっていう、ね、てか原作もさ武器違うよね、まずね、鍋の蓋と双眼鏡だったけど、うん、ナイフとブーメランだもん確か、
あれもうちょっとじゃあ
もうちょっと戦えるよね、うん、で漫画版もねまた違うよね、あれもう超人の話だからね桐山くんとか、うん、バキみたいな話だからねちょっとね、う
ん、その辺も桐山くんといえばなんか最後鬼みたい白目向いてますんでしたさあれなんなんですか
爆発で目がやられちゃったんだけど、
う
ん、
あそういうことなんかここに青い線入ってましたけど、
血の涙みたいな、だけども殺すことだけはもう染みついてるから音だけでバババババって打ってくるみたいなね。
夢の描写は何だったんですか、あの女の子が
北野の、うん、あれも特別編だとレクイエム1、2で3だよね確かね、うん、で劇場公開版はこの3に当たる部分だけがエンドロールの後に来るっていう、だからその1、2ない、ま
あ、
でもやっぱ北野にとっては中川が唯一大人扱いしてくれてるっていうか、
うん、
自分に心打ち上げてくれてる存在だった。
あの絵は不気味すぎでしたけどね、
あれは北野武が本当に描いてる絵です ね、
まあ ね、だって困りません、担任の先生に最後はお前と心中しようと思ってたんだ、うん、バサ
ッ怖いね、
怖いですよ
ストーカーとかより怖いもんね
クッキーもかなり怖くないですか、
クッキーね、
ただあの北野さんと軍隊の人たちの関係性もちょっと謎ですね、
うん、結構笑える、
うん、上官でもないだろうし、でも作戦終了って、
ね、うん、教師と役職は別にいるのかっていうね、うん、なくたっていいような気はするんだけどね、
うん、
それではね、皆さんからメールいくつかいただいたんでご紹介いたします。ラジオネームピカチュウのパパさん、バトルロワイヤル鑑賞しました、 ハードなバイオレンス描写とショッキングな物語でしたが、青春映画として終わる、ラストの展開には非常に感銘を受けました。走れの文字とそこからのドラゴンアッシュの主題歌には自分でも驚きですが号泣してしまいました。特に期待値をはるかに上回った作品だったので見れてよかったです。ドイラジの皆さん、ザックリスナイダーさん、ありがとうございました。ちなみに次回のドイラジ意識調査は、もしバトルロワイヤルに参加するとしたら殺されてもいいのはどっち、柴崎コウ、栗山千明で決まりですね。ラジオネーム拓也ボールドウィンさん、当時はいつかギラギラする日や仁義なき戦いにより深作欣二監督にちょうどハマっていた頃、楽しみで楽しみで東京国際映画祭のチケットを取るために秋の渋谷で徹夜で並びましたよ。もう素晴らしいの一言、上映後にスタンディングオベーションがあったのはもちろんです。さらに帰り際にびっくりなことが、ヒロイン前田秋のお姉さん前田愛や津川雅彦など荘厳たる方々が一緒に拝見したという、こんな稀有な経験は後にも先にもありません。ちなみに後にディレクターズカット版も見たのですが、追加シーンがどれも冗長な感じがしてちょっと興ざめしてしまったかなということですね。なるほど、確かにそうだよ。前田秋の話全くしてないけどね、北野武が電話してる相手前田愛なんですね。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
しおり、はい、おじさん。でそれはまあ自作のバトルロイヤル2で出てきますから、そういう見方もねしていただけたらななんて思います。人によってはかなりきつい作品になってると思いますが、革命的な作品だったんじゃないでしょうか。ざっくりスナイダーさん、バトルロイヤル劇場公開版ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで次回暗い映画ですね、こちらご紹介いたします。ラジオネームかやさん、みんな大好きジェイソン・ステイサムを出演しているスパイを紹介します。冒頭から衝撃的な展開がありますのでストーリー説明は省きます。なのでスパイのコメディ映画とだけ頭に入れて見ることをお勧めします。主演は新作ゴーストバスターズの一員でもあるメリッサ・マカーシー、おデブなおばちゃんがスパイとして暴れまくっています。本作の監督ポール・フェイグはこれまたゴーストバスターズの監督でもあるので、本作も女性が大活躍。また皆さんが気になっているであろうジェイソン・ステイサムとジュードローは出番が少ないのですが、とても魅力的な姿を見せてくれています。特にステイサムは新境地、いつものステイサムを想像してみるといい意味で裏切られます。難しいこと考えずに単純に笑ってスカッとできるスパイをぜひどうぞということで、それでは皆さんでスパイを見ていきましょう。それではエンディングいきましょう。お別れの時間となりました。はい、じゃあ告知ありましたら方お願いします。
はい、スタッフをしている映画ファンの集いが11月にもあります。日にちは26日土曜日の夕方から、場所は神保町です。申し込みページが近々開くと思うので興味ある方ぜひチェックしてください。
はい、そしてですね、告知ございますよ。次回ですね、日本撮りをさせていただきます。初の、なので僕ら12月頭はねちょっとお休みさせていただく形になるんですが、まあ蔵出し音声祭り的なね感じで、今まで実は取りためてた音声ありますんで、そちらを12月頭に公開して、明けて12月ラストやります。やりますよ、この企画やりますよ、はい、ドイラジスペシャル2016下半期、こちらやらせていただきますんで、皆さんぜひご期待くださいということで、この番組では リスナーの皆様からのメールをお待ちしております。
はい、メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は @映画_fan_radio です。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。そして次回のプチお題トークテイクアウトではモノクロ映画、マリで気にまりますでは PK、新コーナーの新コーナー、この問題ちゃんと笑わせてねでは、映画大好きロイ・ラジ太郎の映画愛がすごすぎる、どうすごいを募集いたします。暗い映画愛で扱う作品はスパイです。これこちらの感想などもお待ちしております。
はい、それでは皆様、11月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
マリと
タンタンでした。
またねー。